秘密。
83.4 メガヘルツをお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか。こんにちは、石村ひろみです。そして君津市役所1階サテライトスタジオの周辺にいらっしゃる皆さん、いかがお過ごしでしょうか。実はですね、今日は10月31日の衆議院総選挙に向けて期日前投票が行われているんですよ。ですから市民の皆さんがですね、投票用紙を持ってきてくださって、ソーシャルディスタンスをしっかり取りながら今投票を待っているということでね、このスタジオの周辺はそんな市民の皆さんが多く見かけられます。今キアオラ君津は再放送も始めましたので、これを再放送で聞いてらっしゃる皆さんは11月の2日の放送ですので、もう衆議院総選挙の結果もしっかりとご覧になって、期待を大きく膨らませていらっしゃる、そんな時期なのかもしれませんよね。さて、毎月第2、第4火曜日のこの時間、午後3時から3時30分まで公開生放送でお届けしているキアオラ君津。番組のタイトル、キアオラはですね、君津市と関係の深いニュージーランドのマオリ語なんですね。こんにちはという意味があるんです。キアオラ君津では君津市からのお知らせや旬な情報、サークル活動の発表など君津の魅力をいっぱいお届けしたいと思います。今まで中止になっていたゲストコーナーは次回11月9日から再開をしていきたいと思います。まずはコーラスの皆さんからの登場ということになります。では今日も君津市の情報満載でお届けしましょう。キアオラ君津、この番組は君津市、新昭和、マザー牧場、房総学友協会以上の協力で君津市役所1階スタジオ君津、かずさ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお送りいたします。
木更津ワシントンホテルは木更津駅東口より徒歩1分、くつろぎの客室や地産地消のライブキッチン、各種宴会に最適なバンケットルームなどワンランク上のホテルステイをご提供いたします。木更津ワシントンホテル。
3、2、1、ゴー。
気持ちいい。
マザー牧場で空を飛ぼう。牧場の空を駆け抜ける疾走感あふれる全長340メートルのアクティビティファームジップ。さあ、とっておきの非日常体験を。
地元の情報はお任せ。 83.4MHz ブリーズレディオカズサ FM、地元情報いっぱいだよ。聞いてね。
地元情報いっぱいのカズサ FM、 キアオラ君津。今日は君津市役所1階のサテライトスタジオ、スタジオ君津から皆さんにお届けしています。今日もね、君津の情報満載なんですけれども、まずは石井弘子君津市長からのメッセージをお聞きいただきましょう。どうぞ。
君津市長の石井でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。さて、千葉県から県域全体に発出されていた県民の皆様および事業者の皆様に対する協力要請が昨日解除されました。市民の皆様、すべての関係者の皆様のご理解、ご協力に深く感謝を申し上げます。ありがとうございます。ワクチン接種も順調に進み、11月末には約 88% の方が接種を終えられる見込みとなっております。市では来月をもって集団接種を一旦終了いたしますが、病院での個別接種は引き続き実施しておりますので、未接種の方で接種を希望される方は、 君津市のホームページでご案内しております。各病院にお早めにお問い合わせください。また国は3回目の接種を行う方針を固めており、市でも円滑な接種に向け関係機関と連携しながらしっかりと準備を進めてまいります。今回のさまざまな協力要請の解除に伴い、長い間我慢されていた帰省や旅行を計画される方も多いことでしょう。君津市観光協会では、君津地域の魅力あるスポットやグルメをお楽しみいただける君津再発見ツアーを企画しています。この機会にマイクロツーリズムはいかがでしょうか。また市内で使えるお得な君津応援クーポン、君ナビクーポンの第2弾が11月1日から始まりますので、ぜひご利用ください。こうして日常の生活を取り戻しつつある一方、ワクチン接種が先行して進んでいる諸外国においても感染者が減少した後に再び増加することが珍しくありません。引き続き私たちが行ってきた基本的な感染対策、生活様式を継続してまいりましょう。皆様のご協力をお願い申し上げます。
石井弘子君津市長からのメッセージでした。今日はちょうどこの時間会議が入ってらっしゃるということでね、会議の前にちょっとメッセージを収録してくださいました。市長ありがとうございました。それから今日10月26日は市長さんお誕生日じゃないですか。おめでとうございます。陰ながら数名で拍手を送らせていただきました、ね、今精力的にね頑張っておられる君津市長石井弘子さんですが、メッセージをご紹介させていただきました。さあそれでは続いてのコーナーに行きましょう。かずさインフォメーション君津出張版、今日も君津市の職員の方にお越しいただいています。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。くるり城資料館の伏瀬です。
よろしくお願いします、
はい、お願いします。
伏瀬さん、今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、今日は現在開催されているくるり城市資料館の君津の秘密展についてお話しします。
確かこの展示の内容は夏に一度私どもの番組とことんかずさで伏瀬さんにお話しいただいたんですよね、はい、とにかく君津のいろいろなエピソードが紹介されているんでしょう。
そうですね、君津の秘密展は君津市市政施行50周年にちなんで、君津市の誕生にまつわる物語やそれ以前の話も含めて、君津を作ってきた君津らしいエピソードを紹介する展示にしています。
はい、秘密というタイトルがついているんですけれども、秘密のお話いっぱいあるんでしょうか。
そうですね、誰かが秘密にしていたわけではないんですが、
はい、
秘密には自分たちも意識していないけれど全国的に見るととても個性的な文化があったり、一世を風靡したような歴史があったりします。
はい、
それから普段は考えないけれどよく考えてみると意外と知らないこと、
うん、
例えば君津の名前ってどんな由来だろうといった内容を集めてみました。
まあ、ちょうどね市政施行50周年の節目でありますし、興味のある内容ではありますよね、うん、では伏瀬さん、今のお話にもあった君津の名前にはどんな由来あるんですか。
はい、君津は地名としては明治に君津郡が生まれた時に始まったと思われます、
はい、
よく聞く大和尊の伝説から取ったという説は君津郡の名前を決めていく公文書には書かれていないんですね。ですから由来というには正確ではないんです。でも昭和に書かれた君津郡史という本の中に、君津が大和尊の君津らず伝説に由来すること、その君津らずを君津と取ったこと、そのことで趣味深き詩的な名としたのだということが書かれています。
君津には趣深い詩的な名前という意味が込められていたんですね、うん、 なんか改めて大切にしたいなと思いました。素敵な由来ですね。
そうですね。会場には合併する前の他の町村の名前の由来も紹介しています。
はい、
またホームページでも紹介していますのでご覧になってみてください。
名前の秘密以外にも合併の秘密、産業の秘密、水の秘密、変わる暮らしと風景の秘密といった5つの秘密があるんでしょう。例えばどんな秘密があるんでしょうか。
はい、合併に重なった大水害のことや、産業の秘密としては江戸城で使われていたある特産品のこと、そして伝統の技を生かして水力発電が次々に作られたことなど、どれも機密らしいエピソードです。
江戸城で使われたある特産物、ちょっと気になるんですけど何ですか。
その特産品は、はい、秘密にしておきたいと思います。
ずるい伏せさん。
どうぞ展示会場か、はい、今後更新されるホームページでご確認ください。
秘密にされると余計知りたくなりますね。今回の展示会なんですが、今回は10カ所も巡回するんですよね。
そうなんです。今年は50周年ということで、改めて機密を振り返りたい年なんですが、遠方への外出を控えていらっしゃる方もおられると思います。
はい、
展示の内容はパネルにして市内を巡回しますので、どうぞお近くの会場にお出かけください。
では今後の詳しい日程と見どころを教えてください。
はい、緊急事態宣言の関係で中止や延期となってしまった会場もありますが、現在は3カ所で開催中です。津波公民館では11月1日まで出土遺物公開展と同時開催です。オビス公民館では11月10日まで、こちらは感染症対策を意識して屋外での展示に挑戦しています。そしてくるり城資料館では12月5日まで関係する実物資料と合わせて展示しています。その後11月13日と14日は旧秋元小学校、12月7日から26日は中央図書館、来年の1月19日から2月6日は須斎公民館、2月9日から3月9日は松岡コミュニティセンターと亀山コミュニティセンター、2月の19日から23日は旧小糸小学校で開催します。今後の新型コロナウイルスの感染状況によって中止や変更になる場合もありますので、ホームページで最新の情報をご確認ください。
ロングランで開催なんですね。
はい、
ところで見学された方の反応いかがですか。
くるり城でオープン初日の朝に見に来てくださった方もいらっしゃいました。
そうですか。
身近なことが珍しいとして驚いたとか、50年前を思い出して懐かしいといった感想もいただいています。
機密の秘密、ぜひ探ってみたいですね。とても楽しみです。今日は布施さんにお話を伺いました。布施さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
かずさインフォメーション機密出張版その1をお送りしました。機密市立くるり城市資料館の布施恵子さんにお話を伺いました。さあ、それではこの後はその2をご紹介していきましょう。機密の秘密展に続いて、今日はやはり機密市に関係のある方においでいただいています。今日はですね、機密商工会議所の職員の方の登場です。どうぞよろしくお願いします。
機密商工会議所の鈴木です。よろしくお願いいたします。
はい、鈴木さん、よろしくお願いいたします。今回は市内のお店でお買い物がお得になる情報があるということなんですが、どんな情報ですか。
今日は11月1日から始まる機密市内でのお買い物やお食事、美容などが最大 30% オフになる機密トクトクキャンペーン、機密応援クーポン第2弾をご紹介いたします。
はい、
去年に引き続き第2弾といたしまして、 あらかじめクーポンを取得し、市内の参加店舗でお買い物をすると、その場で割引してもらえるサービスとなっています。
これはお買い物のチャンスですよね。実は私第1弾の時に参加しました。今回のクーポンはどのように取得すればいいんですか？
君津商工会議所では君ナビというウェブサイトを設けています。
はい、
君ナビで検索してください。
君ナビ、わかりました。
ここから新規会員登録でニックネーム、メールアドレス、パスワードを設定してクーポンを取得します。ご注意いただきたいのが、スマートフォンやタブレットのみのクーポンとなるため、紙で印刷されたクーポンは使用できません。
はい、
取得したクーポンは店頭でお会計をするときなどにスマートフォンでクーポンを表示いただくことで使用できます。税込み金額からクーポン金額を差し引いた金額を店頭でお支払いするものになります。
はい、
クーポンの種類は1000円以上のお買い物で300円割引クーポン、3000円以上のお買い物で900円割引クーポン、5000円以上のお買い物で1500円割引クーポンの3種類が発行されます。
これはお得ですよね。クーポンの有効期限などはあるんでしょうか？
はい、取得してから24時間有効となります。24時間後には自動的に失効いたしますので、お気をつけください。
わかりました。
また一人当たり同一店舗では1日1枚のみ使用可能で、異なる店舗であれば3枚まで取得できます。
はい、
このほか店舗ごとにクーポンの上限金額が設定されており、上限金額に達するとクーポンが発行されない仕組みとなっています。興味のあるお店がございましたら、お早めにクーポンを取得してお買い物をすることがおすすめです。
はい、ありがとうございます。クーポンが使えるお店どのくらいあるんですか？
現在市内280店舗にご登録いただいています。
すごいですね。多いですね。
は
い、
まあ、美容室やエステ、レストランなどいろんなお店がご登録いただいております。
はい、
詳しくは君ナビのサイトからご確認いただきたく思います。
かなり多くのお店でお買い物ができそうですね。それにいろんな種類のお買い物ができるということですよね。また興味のあるお店は早めのクーポン取得がおすすめということです。お買い物をする私たちにとってとってもお得な内容となっていますが、鈴木さん、この取り組みを始めた理由は何ですか？
はい、新型コロナウイルス感染症の拡大によりお店を営業する私たちは非常に大きな影響を受けています。そこでお店を営業する事業者の皆さんを支援するために、君津市さんと連携してこの企画を考え、新型コロナウイルス感染症に関する協力要請などが緩和され、この11月1日から始めることにいたしました。
はい、お客様にお店まで足を運んでもらいたいといった思いがあるということなんですね。
そうですね。第1弾を実施したときはこのクーポンをきっかけとして気になっていたお店へ初めて行くことができたという声もたくさんいただきました。
私も実はそうでした。はい、
ぜひこの取り組みをきっかけにたくさんの方々に君津市内の店舗の魅力を発見していただき、お買い物を楽しんでいただけたら嬉しいです。
そうですね。リスナーの皆さん、この機会にぜひ君津市のお店でお買い物をしてみてはいかがでしょうか。では最後にリスナーの皆さんに向けてメッセージをお願いします。
君津トクトクキャンペーン、君津応援クーポン第2弾は11月1日から来年2月28日まで実施します。市内在住の方でなく市外の方でもクーポンは取得可能です。多くの方に君津市内のお店で買い物を楽しんでいただけるよう、感染対策を万全に行い、皆様のご来店をお待ちしています。
はい、今日は君津商工会議所の鈴木さんにお話を伺いました。鈴木さん、ありがとうございました。カズサインフォメーション君津出張版その2ということで、君ナビクーポン、これについてお話を伺ってきました。ぜひ皆さんも活用してみてはいかがでしょうか。さあ、この後もですね、君津市の情報はまだ続きます。 今度はですね、もうすっかりとレギュラーになってきっとファンも増えたんじゃないかと思います。本人もだいぶ落ち着きまして、本人はもう九太郎になりきっておりますので、今日も虎の巻九太郎さんに登場していただきたいと思います。では参りましょう。
ここが聞きたい機密防災虎の巻。
さあ始まりました、機密防災虎の巻。今日も虎の巻九太郎さんに来ていただいております。九太郎さん、もう本名忘れちゃったんじゃないですか。よろしくお願いいたします。
はい、大切な人を守るため、今あなたにできること、虎の巻九太郎です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。災害は忘れた頃にやってくるなんて言葉を聞いたことがあるんですが、今では災害を忘れることは一日もないくらいにいろんなことが起きますし、常に私たちは災害のことを考えている気がしますよね。
そうですよね、本当に確かにそうです。まだまだ台風の発生も心配ですし、台風20号が発生していますので、
はい、
皆さん最悪の事態を想定しつつ、引き続き気象情報の収集に努めてください。
そうですね、台風来ないといいなっていつも天気図見てます。災害の対応は平常時からの事前準備と心構え、そして情報がすべてって言っていいほど重要ですからね。
うん、その通りですね。備えあれば憂いなし。これからも重要な情報から豆知識までたくさんの防災情報を発信していきたいですね。
そうですね。では今日は九太郎さん、どんな虎の巻を発信してくれるのかな。
はい、これまで新型コロナウイルス感染症を踏まえた避難所での新たな取り組み、新しい避難スタイルその1からその3についての虎の巻をお伝えしてきましたので、今日はその復習をしたいと思います。
復習大事ですよね。ではその1から順番に振り返ってみましょう。
はい、ではクイズスタイルでいきますよ。
私、はい、わかりました、頑張ります。
はい、まずは新しい避難スタイルその1の虎の巻、何だったか覚えてますか。
大丈夫、覚えてます。避難の方法の判断。
はい、正解、避難方法の判断でしたよね。
はい、
慌てて避難所に行くのではなく、自宅にいても大丈夫かをハザードマップでなどで確認し、自宅が安全な場合は在宅避難で安全を確保すること。
そうでしたね。
自宅での安全確保が難しい場合は避難所に行くことを考えつつも、安全な親戚の家や友人の家に避難すること。この場合、事前に親戚や友人に相談しておくこと、またホテルや旅館への避難も有効な手段ということをお伝えしましたよね。
そうでしたね。私も虎の巻九太郎さんのお話を聞いて、まずは避難所に行かなくてもいいような準備を行っておこうかなと思いましたし、ラジオを聞いている皆さんもそれって重要だなと思われたんじゃないでしょうかね。
はい、重要だって思っておいてくださいよ。
はい、わかりました。
はい、続いては新しい避難スタイルその2、覚えてますか。
その2、持ち出し品、非常用の持ち出し品。
正解、
はい、
すごい。これまでの非常用持ち出し品に加えて、マスクやアルコール消毒液、体温計などの感染防止用品を必ず持参するようにってお伝えしましたよね。
そうですね、まあ、命を守るために避難所に避難して感染症に感染してしまったのでは意味がないですものね。
その通りです。最後に新しい避難スタイルその3、覚えてますか。
その3、そうそう、避難所に到着してからの手順が変わったんだ。
お、正解、志村さん
完璧
パーフェクトです、
はい、ありがとうございます。
はい、
嬉しい。
避難所に到着するとこれまでは受付が1つでしたが、感染症の拡大防止のため事前受付と総合受付の2段階になっています。
はい、
その事前受付では手指消毒やマスク着用の確認、検温、体調の確認を行い、総合受付ではこれまでの受付と同様に避難所利用者登録表に必要な事項を書いていただきます。その後居住スペースへと移動します。
はい、災害時は平常時と同様に感染症防止が重要になってきますよね。
はい、その通りですね。
九太郎さん、そろそろお別れの時間が来てしまいました。次回の放送も楽しみにしていますね。
はい、リスナーの皆さん、本日もありがとう、虎の巻ございました。
はい、ありがとうございました。さあちょっとこれで終わるんですけれども、一つちょっと皆さんにご協力をしていただきたいことがあるんですよね。あの君津市の防災アドバイザーの国崎信恵さんの呼びかけなんですけれども、防災センター備えるんじゃ、これは消防団の活動を応援するという動画なんですが、今クラウドファンディングっていうんですか、はい、こちらを行っているそうです。ぜひ、消防団の活動を応援する動画制作、防災センター備えるんじゃで検索をしていただくと、皆さんにご協力いただくサイトが出てきますので、もしよろしかったら消防団の皆さんの活動応援のためにご協力をいただきたいと思います。では九太郎さん、どうもありがとうございました。
はい、また次回お会いしましょう。
そうですね、次の情報も楽しみにしております。
はい、
九太郎さんがお届けする防災虎の巻でした。まあ、君津防災虎の巻ですので、君津の災害に特化した内容ということでね、皆さんには身近な情報がたくさん出されるのではないかと思います。まあ、台風20号の話もありますし、またいつ大雨や台風の災害が発生するかもしれませんので、ぜひ皆さん耳を傾けていただいて、自分の身は自分で守る、これをね、目指して頑張っていただきたいと思います。私どもかずさ FM も君津市と一緒になりまして、皆さんの安心安全を守るために災害情報に精一杯力を注いでいきたいと思っています。君津市役所1階のサテライトスタジオ君津、ここは防災ステーションに変わることもありますので、ぜひよろしかったらこのラジオにも今後とも耳を傾けていただきたいと思っています。